Spinner。
味な副音声ボイスオブフード。平野咲子のポッドキャスト味な副音声ボイスオブフード第35回目始まりました。この番組は365日食べ物のことしか考えていない食のしもべことフードエッセイスト平野咲子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り、音楽のライナーノーツみたいに、美術館の音声ガイドみたいに、食をもっと面白く深く味わうためのトークをお届けする番組です。今回のテーマはおうちクリスマスレシピ決定版はこれだです。いやー、はい、もうゲストのせっせからのもうね、
盛り上げ方がね、
盛り上げがすごいんですけれども、はい、前回に引き続き料理家のせっせこと渡辺康弘先生に料理のいろはの教えをこう味な副音声なんですが、せっせさん、はい、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。で、今日はですね、もうテーマの通りせっせにお願いがありまして、
はい、
あのもうすぐクリスマスっていうわけなので、
うんうん、
私は毎年おうちクリスマスの料理結構悩んじゃったりして、
はいはい、
もう結局すき焼きでいいやっていうなっちゃうタイプなんですけど、
ね、
うん、ちょっと今年はあの脱すき焼きってことで、うん、これなら庭園料理の平野もできるよっていうクリスマスコースをですね、うん、一緒に考えてほしいなということなんですけど、
大変だな、底辺から突然クリスマスに上り詰めちゃう感じ、ね、
はい、底辺からフルコースを決めに行くという無謀なドーピングをするための、
はい、
はい、お知恵を伝授いただきたいなということで、
はい、
あの今発売中の最新のご著書、
はい、
毎日食べる家で一人でを参考書に、その中から出てくる料理も大歓迎ですので、うんうん、ぜひ教えていただきたいなと思います、
はい、
ということでね、迷える子羊を救っていただく前にですね、
うんうん、
今回もお茶とお茶菓子を用意しましたので、はい、食べながら飲みながら進めていきたいと思います、
はい、
今日用意したのはノーレーズンサンドのウィンターフィグです。
出ました、
自社商品すいませんあのこれ私が代表してるお菓子ブランドなんですけど、
はい、
あの今冬にね売ってる味がフィグ味っていうことで、
うんうん、
赤ワインとスパイスで煮た、ドライチジクをシナモンキャラメルのクリームで、
はいはいはい、
挟ん でシナモンが入ってるサブレでサンドしたっていう感じなんで、
うんうんうん、
めっちゃホリデー味なんですよ。
なるほどね。
なので今日ちょっとこの季節にぴったりかなってことで持ってきました。
はい、
はい、あのよかったら一つ食べていただきたいなということで、
はい、
かじる感じで、
すごくないですか。
はい、
いいんですか。
左の方、
いやー、なんかね、
はい、
キラキラしてる、
キラキラ、そう、イルミってます、イルミネってます、
ツヤツヤしてる、
ツヤツヤしてるね、うん、
あれこれ表面も、
あ、どれしてます、卵で、
ね、
そう、テヤテヤしちゃってます。
なんかあの栗の時と違うね、やっぱり、ね、
そうなんです、栗の時は塗ってないんですよ、卵、そう、
もたもたしてた、
そう、よく見てる集中力
ね、
いただきます、
いただきます。すごいんですけどこれ、
んー、すごいシナモンの
匂い、うん、うま、
ありがとう、
うん、いや、これいいですね。
あ、本当ですか、嬉しい、
めっちゃリッチな味だ、
ありがとうございます。
あ、このシナモン臭がいいですね。
そうなんですよ、バチバチ効かせちゃって、
うん、
うん、
あとこのイチジクの炊き加減、これな、
これな、
うん、
嬉しいそう、イチジクがね、こうやってプチプチ弾けるのが、
うんうんうん、
なんかホリデー気分のキラキラ感とまた合わさっていいのではないかという、うん、
これサブレの生地も毎回変えてます。
そうなんですよ、ね、変えてるんですよ、うん、もうパティシエ一同てんやわんやでお作りしております、
うん、すごいサクサクしてて、
うん、
あの食感がめっちゃいいです、
うん、ありがとうございます。
クリアもうちょっとなんかこうハフハフした感じのね、
すごい、うん、そんなところまで見ていただいて、うん、ありがとうございます。
いいえ、
うん、そんな感じで、
はい、
お菓子食べながらなんですけど、
はい、
じゃあ早速クリスマスコースの話していきたいんですが、
はい、
まず前菜ですかね。
前菜ね、
うん、
前菜ぬか漬け
ね、斜め上から来た本当に。ぬか漬けできますか。
ぬか漬け、
ぬか漬けか
でもいいんじゃないっていう提案ですよね。
あ、そういうことです、はいはい、あのいろいろあの既存の常識とか、うん、あの皆さんの固定観念ぶち壊していこうっていう感じなんで。
そうですね、
はい、
あのまあ、このご著書のね、
はい、ご著書セッチョの
そうセッチョ の, であのものを、はいはい、参考にしてもし、うん、あのクリスマスのレシピを組みたいということでしたが、
はい、組みたいです。
やっぱりね、何でしょうね、
うん、
何がご馳走になるかという話になっちゃうんですけど。
そうです、
うん、ご馳走ダメですね。これでまた1回になっちゃうね。
確かにご馳走とは何か。
そう
確かにもう 何本でも取れる。そう、何本でも取れちゃう。先生と一緒だったら怖いわ、
うん、前菜ね、冬ですからね、
うん、
自分がまあコースを考えるときは、うんうん、基本的にその季節の野菜だったりとか、
うんうんうん、
あのお魚とかをこう書き出して、
うんうん
うん、で何を作ろうかなとか思うんですけ ど、
はい、なるほど。
まあ、その時にどういうテーマを作るかですよね、
はい、
でまあその来る人のゲストの、うん、まあ、好みだったりとか、
うん、
あとは、まあ、その時の自分の気分だったり、
うん、
あと色で構成したりとか、
ちょっとレベル高いなテーマね、
そういろんな作り方があります。やっぱり
テーマは、
うん、
死ぬほど簡単
死ぬほど簡単
死ぬほど簡単なのに な、うん、それっぽくなる。
なるほどね、
最悪
死ぬほど簡単なのにそれっぽくなるいやでもこの本に載ってるのは基本的にすごい簡単だから。
そうですよね、
難しいことはないと思うんですけど、うん、あんまりこうコースとかで難しいこと考えない方がいいと思うんですよ、
うん、確かに、
うん、だからその時の、うん、料理をだから全部揚げ物とかだと飽きちゃうし、
うんうんうん、
全部煮物でもなんかこう盛ったりしちゃうし。
そうですね、
なんかコースにねこう緩急をつけていくっていうのがまあ大事かなと思うんですけど、うん、
はい、
だからこう酸っぱいものあり、
そっか、
しょっぱいものあり、
ね、
そう甘酸っぱいものがあったり、
そっか、そういうの考えなきゃいけないんだ、
うん、あとまあ食感もそうですし。
そっか、確かに、
そう、この辺はなんかかぶりそうだなみたいなね。
あ、だから前菜スープメインとかそういうことじゃなくて、
そう、それ以前の問題、
酸っぱい甘いとかそういうそのゴミどうバランスで配置していくかみたいな
そうですね。
あ、それマジ大事ですね、確かに、うん、
それなんですよね。
冬のこれとかどうですか、うん、椎茸のトリュフォラーって前菜どうですか。
これいいと思います。
あ、いいですか。
あの、これすごい簡単です。
これはどんな料理なんですか。
これはね、うん、椎茸じゃなくてももちろん美味しく作れるんですけれども、
うんうんうん、
これはイタリア料理の本当に家庭料理で、
うん、
よくあるもので、
うん、
ニンニクをみじん切りにして、
うん、
で、オリーブオイルでちょっとこう弱火でねゆっくり温めて、
うんうん、
香りが立ったところに、キノコ入れます、うん、で塩振るとキノコから水分が出てきますので、
うんうんうん、
そこで蓋をして、
うん、
で、時々かき混ぜながら弱火にかけてあげると、
うん、
こうキノコから出た水分でね中でこう蒸らし炒め状態になるんですよね。
蒸らし炒め状態っていう言葉がもう美味しそうです
そう、ただねこう蓋を開けてやってると水分飛んでいっちゃうんで。
なるほど。
そうならないように蓋をしてね、
うんうんうん、
でそのキノコ自身、キノコって結構水分多い食材ですから、
うん、
そう、だからそれ自身の水分で蒸らし炒めして、
うんうん、
で、火が通ったところでもう塩で味付けて、最後イタリアンパセリ、もこれ欠かせないんです、必ず入れますイタリアンパセリね。
なるほど、
うん、
めっちゃシンプルですね。
そうです、うん、もうこれは本当平野咲子さんという方からすごい質問がよく来るんですけど、はい、その方にも勧めたい
うん、これ先生チャンネルにも
先生ちゃん出てますねこれね、はい、
あ、だったらいいですね、
うん、
あ、これちょっとじゃあ私これ前菜でいこうかな。
これ前菜で、
はい、
いいと思います。
いいですか、
うん、いろんなキノコ混ぜるとねこうより
さらにね、
そう、美味しくなります。
確かに、ちょっとやってみたいと思います、
うん、
私次スープとか行きたいんですけど。
スープね、うん、スープは
シャレたスープ作りたいです。
シャレたスープ、魚
シャレ
クリスマスだからもう肉も魚もあった方が
確かに、
ね、ゴージャスいいかもしれないですね、
うん、魚のスープ、
うん、魚のアラで取るスープが出てるんですけど、う
ん、アラで取るスープ、
そう魚のアラってねすごい安く売ってるでしょ。
確かに。でも、もうなんかもう全然見えてないです
よ、どうすればいいか分かんないんだよね、
分かんなくて、
ね、うん、いやもうねめっちゃ簡単だから、あら汁とかあるじゃないですか。
ありますね、
うん、もうあれだって魚ってすごい便利で、
うんうん、
肉と違ってもう本当に5分10分煮ただけであの出汁が出るんですよ。
確かに、そっか、
うん、だからねこれを使わない手はないんですよ、時間のない時とか。
そっか、なんかそういう視点で魚見たことなかったです、
うん、だから肉を茹でてスープ取ろうと思ったら、うん、もう本当にね何時間とかかかっちゃうんだけど、
うんうん、
魚はねもうちょっとでいいんですよ、もうすぐ
そんなクイックレシピだったんですね、魚って。
で特にアラだったらもうポイって売ってるんで安くね、
うんうんうん、
それ買ってきて、
うんうん、
もうさっとお湯でこう茹でるというか煮て、
はい、
でそれこしちゃえば、
はい、
もうそれだけ。
え、本当にそれだけで大丈夫ですか。
本当それだけ。
なんかただのさ透明な汁になっちゃう気がしちゃったんですけど、なんかおしゃれなもの入れなくていいんですか。
うん、まあもちろん入れた方が美味しいから、うんうんうん、香味野菜って言われるものですよね、いわゆる。
あ、なるほど。
そう、玉ねぎとかニンニクとか、
うん、
まあ人参入れたりとか、
うんうん、
あとトマトも入れるとねやっぱりほんのりした酸味とね美味しいコクが出るんで。
あ、なるほど。
じゃあトマトも入れたり。あと、まあ、魚の臭み消し的な意味でハーブですよね、
うん、
イタリアンパセリとかバジリコとか入れて、
うん、
もう本当にね適当でいいんです、もうその辺は。
へえ、そうなんだ、
うん、だから冷蔵庫の中にもうちょっとカラッとなりそうな玉ねぎとか残ってたらもう入れちゃえばよ、うん、そういう時に。
マジで、
うん、これもう炒め物には使えねえなみたいなやつはね、
うん、しなしなの、
そうそうそう、スープ取るの
使う、転がってる、
うん、
それやりたい、
うん、
それをやれたらめっちゃ料理上手感出ません？
そうで、野菜もあの大きい塊で入れちゃうとなかなか出汁が出ないから、もうこういう時はね、
うん
うん、薄く切ったりしちゃうんですよ。
うん、
そうすればもう早くね出汁が出ますから、
うんうんうん、
でもうあとだってザルでこせばいいんですよ、簡単
簡単なんか狐につままれてる気分なんですけど。
だから前回のねスープの話にもちょっとかぶってくるんですけど、はい、水がスープになるっていうことですから、
うんうんうん、
スープの味がちゃんとするかこう味見をしてね、
うん、
で、あ、これはもう水っぽさがないなっていう風になったら OK なわけ。
そっか、
そう、
水が出汁になる、
そう、
その瞬間をめでるというね、
うんうんうん、
あ、でも実際魚のアラのズッパって出てるんですけど、
うん、
なんでこんなに先生が作るとおしゃれなのめっちゃ素敵なリストランテとかでも出てきそうな雰囲気のスープになってる。
そうだからこれは出汁を取った後のアラからあのちょっとついてる身とかをね全部こう箸で ね,
ね
取ってね、あの結構丁寧に作ってるんですけど、
できるかな。
うん、だから魚はね結構お助け食材ね実は。
そうなんだ、
うん、
なんか刺身しか使えないと思って
刺身だって最高じゃん、だってもう 生魚切るだけでだって料理になるんだよ。
本当に本当に天才ですよね、
うん、天才、天才すぎる。
そうなんですよ、はい、というわけ で、
はい、
今前菜スープときましたけど、うん、その後何作ろうかな、
何がいいかな、
何がいいかな、
魚料理になってますけど一応、
はい、
まあ、だから魚料理はね、
うん、
あの私もそうなんですけど、うんうん、もうあの魚屋さんでさばいてもらう。
そっか、もうさばいてもらうんだ。
そう、
いい魚をもう魚屋にお任せするって、
うん、そうだってそれが一番楽だし、
確かに、
なんていうんですか、骨にもう身がつきすぎちゃって、
うん、
ああみたいな残念なことにもならないし、
うん、確かに、
そうそうそうそう、
あの恋の魚屋さんを見つけるということですね。
そうですね、でもスーパーの魚売り場とかでもやってくれるとこあるんで、うん、
あ
の聞いてみる価値はありますよ。
そっか、
うん、
魚コーナーのちょっと仲良くなります。
うんうんうん、
はい、これから
そうで3枚におろしてもらったら必ずアラが出るから、
うんうん、
そのアラをもらって帰って、
うん、なんか私すごいやりたい魚料理したい、
うん
うん、
で、その切り身の方は切り身で、
うん、
まあ、この本だとムニエルしてたりするんですけど、
ムニエルしちゃうここで、うん、いいですね。
そう、ムニエルもね小麦粉はたいてねバターで焼くだけですからね。
ムニエルできる気がしないな、でも、 もう絶対私魚って焼こうって焼いたら、うん、切り身ボロボロになっちゃうんですけど、
触りすぎるから、
あ、焼肉と同じだ。
そう、焼肉と一緒。
いじいじいじしちゃうからだ。
もうね、勝手に剥がれてくるまで触らないでくださいってね、言いたいんですよ。
勝手に剥がれてくるの？
そう。
本当に？
そう、本当に。
そうなの？そうなんです。見てればわかるの？
見てればわかるし、はい、もうスルスルってなるから。
スルスルってな、マジか。
でもアルミのフライパンとかだと難しいんだけど、鉄だと、あ、テフロンは絶対大丈夫。
あ、そっか、
うん、
レミパン持ってるんで。
あ、もう絶対レミパンでやってください、
はい、
うん、
じゃあちょっとレミパンでちゃんと剥がれてくるまで待つっていうので、
そう、
ムニエルやってみようかな。すごい
から、ね、
これでもうなんか2種類できちゃいました。
できました。そう、はい、だから魚があるとスープも取れて、
うん、
こういうムニエルも作れちゃうっていうね。
すごいですね、
うん、
万能。
そう、だから臆せずね、魚屋さんに頼んでくださいっていう話なんです。
ちなみに魚、うん、何がおすすめですかね、この季節だと。
まあ間違いないのはタイです。
なるほど。
もう必ず美味しい出汁が出るんで、
あ、
失敗しようがないですよね。
タイって美味しいですよね。
ねえ、タンパクでね、
ねえ、ムキムキしてね。
そうそうそうそう、
うん、
まあ、私はアマダイがすごい好きなんで。
うん、
アマダイ派なんですけど、なんかね、厳密にアマダイとね、普通のタイはね、違うらしいですよ、種類が。
そうなんですか、
うん、
へえ。
なんとか木みたいなのが、ね、違うんですよね。
そうなんだ。
そう、
だってアマダイなんてさ、もう別に食べられるつもりもないのに、甘いって言葉ついちゃってるからね。もう本当失礼ですよね、タイに対して。
本当ですよね、タイに失礼。
甘エビにも失礼。
本当です。
食べる目線で名前つけちゃってるから。
確かに確かに。
なるほどなるほど。次何かな、
魚の次。まあお肉料理がまあ大体この次来るんですかね。
はい、そうですね。
ね、肉はなんか乗ってたかな。生姜焼きね。
生姜焼き。ここで生姜焼き
いっちゃう。突然の生姜焼き。
突然の生姜焼き、いいですね。なんか、
うん、
スペアリブ食べに行ったらめっちゃ醤油バター味だったみたいな感じでね。
そうそうそうそう。
はい。
いや、生姜焼きってね、あの、うん、ほら、ジンジャーソースって言っちゃえばいいんです。
天才だ。ポークジンジャーソース。
そうそうそうそう、ポークジンジャーソースですよ、まさに。
ポークステーキ with ジンジャーソース、
うんうんうん、
あ、めっちゃいきなりクリスマス対応できる感じがしてきた、
ね、そう、
うん、
中身全く同じでいいです、この作り方。
本当ですか、
はい、
すごいな。
まあこのスライス肉を、
うんうん、
まあ、ご飯に合わせるときってやっぱ薄い肉の方がね、
うんうんうん、
相性いいじゃないですか。
そうです ね,
ね、だから本だと豚のスライス肉を使ってるんですけど、
うんうんうん、
まあ、クリスマスだったらロースのとんかつ用とかで売ってるね。
なるほど。
ものとか、まあ、はいはい、でもね、熱い方がやっぱ肉は美味しいですよね。もっと厚く切ってもらうっていうのがまあ一番いいかな。
うん、なるほど。
2センチぐらいに切ってもらって、
うんうん、
焼くのが美味しいですね。
でもなんか生姜焼きっていうと、うん、なんかキャベツの千切りついてきていきなりちょっとホリデー感なくなっちゃう気がしちゃうんですけど、
うん、これね、私の本ではね、
うん、
生姜焼きのベストフレンドっていうことで、
うん、
テキストちょっと書いてるんですけど、うん、トマトスライスなんですよ。
クリスマスカラーだ。生姜焼きのベストフレンドはトマト。
そう、
名言、
うん、
なんでなんですか。
なんかね、
うん、
キャベツっていまいちこう自分的にしっくりきてなかったんですよ、ずっと、うん、
でめっちゃわかるかも。
なんかもそもそしてるし、
うん、水っぽいし。
そう、
うん、
なんかこれキャベツじゃなくてよくないみたいな思いがこう頭の片隅にありつつこう食べてたんですけど、ある時トマトをねスライスして一緒に食べてみたら最高だったんです。
最高いただきました。
そう、トマトのやっぱこの酸味とみずみずしさがこの甘辛いタレに、
あ、
非常によく合うんですよ。
想像するだけで美味しそう。
そう、なんかねクールダウン感あってね、
あと
こう水分でとにかくねこう飲むように食べれる。
やばい、出た液体化現象。
そう。
え、じゃあトマトを何、うん、スライスするんですか。
そう、くし切りダメですから。
ノーくし切り。
ノーくし切りお願いします。
ノーくし切り、先生の前でくし切りしたら殺される。
そう、これ必ず輪切りで。
輪切りで、
はい、
分かりました。
輪切りだから美味しいんですよね。
あ、そうなんだ。
この肉と一緒にこう口に運ぶ感分かる。
あ、分かる分かる。一緒にね。
そう、串だとできないでしょ。
できないです。
そう、
うん、
そうなんです。
あ、よだれ出てきた。美味しそう。
そうなんですよ。
素晴らしいですね。
まあ、これはね箸で食べるための豚の生姜焼きでのしてるんで、
うん、
まあ、クリスマスにその、 ポークジンジャーでね、うん、やりたいんだったらあの串切りでも大丈夫、あナイフフォークで食べるから
いい、うん、天才。
まあなんならもうトマト切らないで置いといてもいいですけどね。
何それかっこよすぎませんドンって、
そうナイフフォークで切りながら食べる
大丈夫かな、なんか盛り付けのセンスゼロだから私死ぬ気がするな。なんだこれは。
なんか宇宙っぽくて可愛いと思うよ。
やってみます、うん、宇宙っぽくて可愛いやつ、うん、頑張ります適当じゃないですかアドバイスなるほど、うん、そろそろ締めのメニューを。
デザートね。
あれはいいんですか、なんかパスタとかそういう。
あそれ系、
うん、それ系。
あそうだね、炭水化物ね、うん、
炭水化物入れ
ときたいという人類ないと満足できないからね。
そうなんですよ。
パスタはどっかセセボナーラかなんか出てないかな。
セセボナーラ来た、うん、あでも見たかも、カルボナーラですよね、
うん、あ言い直さないでください、セセボナーラなんで
赤入れちゃう。
そうあセセボナーラじゃなくともですね、あのパスタのページがあるんですよ、そういえば、はいはい、あのねこれすごいおすすめ、卵のソース。
あーこれすっごい気になりました、うん、卵のソース。あれどこだっけ。
45ページです。
45ページ。卵のソースのスパゲッティですって。
そう
これ何なんですか。
これねスクランブルエッグですわ突然土井先生みたいになっちゃったんですけど。
突然土井先生出てきましたね
突然降りてきちゃった今。
突然出てきちゃいましたね、うん、
あのスクランブルエッグルを乗せる、
うん、だけ
乗せてチーズをいっぱいかける。
マジか。
そうだから簡易カルボナーラみたいなね。
本当ですね、う
ん、なんかあの貧乏人のパスタとか行って、うんうんうんうん、あのなんか一時期界隈で流行ってたような、はいはい、あの目玉焼き乗せる感じのね、はいはい、あるじゃないですか、はい、でもね私目玉焼きがロングパスタにあの馴染むと思えないんです。
確かに。だってブルンブルンの白身がちぎれ小切れになって、
そうでしょ。そうそうそうそうそう、うん、でフォーク一本でねどうやって、うん、確かにあの目玉焼きを崩していけばいいんだみたいな、
確かに
こう疑問があったので、うん、ちょっとそれを解消するべく、うん、このゆるいスクランブルエッグのパターンを考えたんです。
なるほど。これ本当にスクランブルエッグを作るだけってことですか。
そうゆるいやつね。
ゆるいやつもう余熱でみたいな。
そうそうそうそうそうそう。
へえ面白い。本当にじゃあゆるゆるのスクランブルエッグを作って、うん、チーズと胡椒を上からかけるだけ。そうそうそう
上からかけるだけ。
へ
だから卵かけご飯じゃないですか。
ってことですね。
そう、
うん、ってことですわ
そういうことですわ生卵かけるわけにいかないんでスパゲッティはね。
そうですね。
そうだからゆるめの火が入ったスクランブルエッグをかけてあげる。
めちゃくちゃおしゃれ。
これ結構ねあっという間にできるしね。
でも私結構セセのパスタにめちゃくちゃ衝撃を受けて、うんうん、あの赤玉ねぎと、うんうんうん、なんだっけ
プチトマトを、
プチトマトの
焼きトマトソースでしょ。
そう焼きトマトソースってセセチャンネルで見れるんですけど、うんうんうん、もうそれが私本当にびっくりしちゃって、うん、で何がびっくりするかっていうと、うん、その野菜のソースってもう普通に考えると絶対ニンニク入れなきゃいけないだろうと思ったんですよ、うん、
なるほど。
もうなんかオイルベースの野菜だったらもうニンニクみたいなパンチのあるもの入れないと味が決まらないだろうって思ってたら、もうノンノンと、
ノンノン
野菜を焼けばうまみも甘みも増し増しやということで。
そうなんですよ。もうメイラードしちゃってるんですよ。かなり
バチバチにメイラードさせて引き出しちゃってるっていう。
そうなんですよ。
衝撃受け
ました、ね、あれ美味しいですよね。自分も大好きですね。
そうで最後にオレガノをファーってかける食べるんですけど、私その時に、うん、もうめっちゃ簡単なんですよ作るレシピは。簡単で、うんうん、もういわゆる時短レシピみたい な、うんうん、なんかそういうレベルで簡単なんですけど、うん、普通そういう時短レシピみたいな超簡単なレシピって、うん、世の中に出回ってるものだと、うんうん、どんどん味を足してくってものが多くて、うんうん、それこそ味の素で決めるとか、はいはいはい、だしを入れて決めるとか、うん、オイスターソースを入れるとか、うんうん、それでなんか味を塗りつぶして、はいはい、まあ、サクッと美味しいものを作るみたいな感じだったんですけど、うんうん、普通の家庭料理の時短レシピってそうだと思うんですけど、うんうん、セセはその上のシャレ地味っていう、うん、
シャレ地味し新しい言葉、
シャレてる地味深い料理っていう、うんうんうん、それは家庭料理では到底たどり着くことができないとされていた、うんうん、 だ何周かしないといけない、はいはい、超上級者のレシピなんですよ私の中で。そこにせせチャンネルという動画媒体を使ってたどり着いてしまったという、うん、かなりエポックメイキングな料理家だっていうふうに私は信じてまして、なんかそのオイルの量とか塩の量とか、うん、それからどれくらい焼きつけるのかとか、うんうんうん、そういうのがやっぱ動画で分かりやすいんで。
そうですね、基本的にねあれですよ、あの加減なんですよね。
加減、
そう
加減、
加減の料理なんで、タイミングとかね。
そうですよね、
そうだからまあ動画がすごい分かりやすいっていうのは、まあすごく分かることで、
そう、
そうタイミングを逃さないとかね、
そう、
そうどのぐらいまでどうすればいいかとかね、
そう、
そういうことなんですよね。
そういうことなんです、
ね、そう。
でもそれって今までそういう本のレシピとか、うん、そのなんかちょっと文字情報だと伝えきれなかったんですよ、
うんうんうん、
だから味ぼやけたりとか、うん、そうお湯になっちゃったりとか、はいはい、私いっぱい失敗したんですけど、うん、そうせせのレシピだったら、うん、例えばそのピーマンの油蒸しとかもそうなんですけど、うん、あこんな油ぐるぐるかけ回すんだみたいな。
あ確かにね、 そこからですよ ね。
そうなんですよ、
確かにそうかもしれない。
適量っていうのだと分からなかった。
分かんないですね。
あ油6周くらいしちゃっていいんだみたいな、
うん
そういうのも含めて教えてもらえたっていうので、
うん、
もう私は本当にせせのレシピすごいなと思って。
せせチャンネルもじゃあもういっぱい再生していただいて、
もうぐんぐんぐるんぐるん回してますよ私本当に。もうせせチャンネルはもうマジで皆さん本当料理苦手だけど美味しいもの作りたいって人は本当にせせチャンネルを頼って間違わないと。
ありがとうございます。
私は思ってるっていうのを今熱く語ってしまいましたがそんな感じで、
はい、
コースデザート、
デザートね、
デザートどうしよう。
デザートね、この本にはあんまりデザート系が載ってないんですけど、あそうだそうだ、ティラミスね。
いいじゃないですかティラミス。
ティラミスって嫌いな人いないですよね、
うん、いない、
わりかし、
うん、みんな好き、
ね、なんでなんだろう、
なんでなんだろうなんで博愛主義者なのか、
不思議だ、
発泡美人なのかなティラミス。
確かに、
うん、
ティラミスはね、あれもだってスポンジ焼かなくていいんですよね。
そうですよね、あのなんか変な変なまずいクッ
キー買ってくれる。そうそうそう、まずいクッキーまずいと言わない、
ごめんなさい、おいしいおいしい、おいしいクッキー、
そう、フィンガービスケット買ってきて、
うんうん、
で、そこに要はそのコーヒーシロップを作って、うん、浸して、
うん、
であとはもうマスカルポーネ と、
うん、
卵を混ぜたクリームを作って、
うん、
重ねるだけでしょ。
簡単
だ。そうそうそうそうそう、うん、だからそのクリームさえ作ればっていう感じのところはありますよね。
へ、うん、ティラミスのコツって何かあるんですか。
ティラミスのコツか、なんだろう、いっぱい作ること。あの量ね。
量。
美味しいから。
理由美味しいから。そんなことある。そうですね。まだあるよって言いたいから。
そう、大きいので作るとね、うん、あのね盛り付けるときがね一番。盛り上がるんですよティラミス。
確かにティラミスって難しそう、盛り付けるの、うん、
なんかこうドカンって作ってある様子で見ても、うん、まあ、あ巨大ティラミスだって思うんですけど、
うんうん、
あれをね持っていくときにあの崩れるのがいいんですよね、うん、ティラミスってね。
何その美意識素敵。
でティラミスのいいところは、うん、そのぐちゃってなっても、
うん、
あのね最初からあのカカオパウダー皆さん大体かけてるんですけど、うんうん、あれね持ってからかけた方が綺麗だから。
鳥肌立ちました。確かに。
そう。
それも持ってからかけちゃえばこっちのもんじゃないですか。
そうなんですよ。だからもう結構ぐちゃっと失敗しちゃったかもぐらいの感じの見た目で、うん、あのこのお皿にねドスンって持ってもね、うん、上からねマジックパウダーですよね。
全てを補正してくれる。
そう。カカオを、うん、あの茶こしにちゃんと取ってね、
うん、
ふわふわとかけてあげると、うん、あら不思議。なんかすごいかっこいいティラミスになってるみたいな、
ね、BB クリームみたいな感じで、
そうそうそうそう、
全てツヤツヤにしてくれる、
ね、そうですよ、
すごい、
うん、あティラミスはねいいと思います。
なんかいける気がしてきました、
うん、ティラミスなんかね、手に入るフルーツでも添えればね、
うん、
もうそれだけでそれなりのデザートになります。
ちょっとクリスマスのフルコースできちゃいましたね。
できちゃいましたね、なんとか。
なんとかありがとうございます。全然ね洋風の要素がそんな少なめ の本なんですけど、
はい、
その中からもしっかり
意外とちゃんとできた。
意外とじゃないです、すごい素晴らしく。おさらいしましょうか、1個目が、 前菜が、
ぬか漬けとか言ってたけど
あきのこのトリフォラーテ、
きのこのトリフォラーテ
で、2つ目が魚のアラのスープで、
ムニエル、
ムニエル
で、お肉が
ポークジンジ
ャー、そうです
生姜焼きではなく
生姜焼きのページを見ながらポークジンジャーを作る、
ポークジンジャーを作って、パスタは
卵
のパスタ、
卵ソース、
わー美味しそう。で最後にティラミス、
ティラミス、いい感じですね。
できました、いい感じですね。
結構ちゃんと味にも起伏があり、
あ確かに、
うん、
あなんかできる気がしてきました、
うんうんうん、
ちょっと今年マジでやってみますね。
やっちゃう、
やっちゃう
監督しに行きますよ。
え怖い怖い鬼軍曹
鬼軍曹先生
、うん、いや怖いないやでもめちゃめちゃ勉強になりました、はい、ありがとうございます。アジナ副音声ボイスオブフード、というわけで2回にわたって料理家の渡辺康弘先生にいろいろ教えていただきましたが、はい、いかがでしたか。
いや教えがいがありますよね
すいません、もうまっさらな
ほぼまっさら
まっさらな底辺なんで、
うん、
本当に、
まあでもね、この間違いのない教えを、
はい、守ってい
ただき、
うん、ちなみに先生はクリスマスといえばのローストチキンとか焼いたりしないですか。
あーローストチキンってね作ったことないんですよね、うん、
はっきりきっぱり、なんでなんで、
あのね、うん、あんまり食べたいと思ってないから
超わかりやすいもう先生はね美味しいものしか食べたくないっていうのが
そうなんですよ、
決めてるんですよね。
そう、
うん、
でまあ作る美味しく作れる自信がないのかもしれないですね。だから、
うん、そんな美味しく絶対作れるんだろうなと思います。いやい
や、なんかねこうビジョンがやっぱりこう出てこないと、
そうですよね、
なんかね作りたいという気が起きてこないんで、ローストチキンの美味しさ、美味しいローストチキンをまだ食べたことがないからかもしれないですね。
むむむ、深いですね、うん、ということで美味しさのしもべ、
はい、
こと、渡辺先生にお越しいただきましたが、ぜひちょっとまた来ていただきたいなって。
ぜひです、ぜひです。
もう焼肉の会
ね、もうこれ本当に、
うん、
これ2回で全く終わらないねって言いながら喋ってますからね、
うん、そうですよね、まだまだ出てきまくる、溢れ出てくる感じなんですけど、
うん、
ちょっと今度ぜひ焼肉屋さんで、
はい、
ロケしながら
やりましょう、
焼肉奉行の会お願いします。
はい、もう相当恐ろしい会になると思います
もう私泣きながら、
そう、
半泣きです いません
トングでピシッってやりながら
熱いとかして、
そう
怖すぎるはい、そんな感じですけれども、また次回、平野咲子が届ける味の副音声ボイスオブフード、次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきます。あーお腹すいた。